奥井紀明のニュース言いたい放題。この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まずは今日の日経の一面トップ記事、
はい、
株最低投資額10万円、これはね政府が言ってるんじゃなくて、
はい、企業が
東京証券取引所が言ってるんですね、はいはい。今は上場規定で50万円未満っていうのを努力義務にね、はい、してるんです、上場の時にね、はい。でも上場した後はどんどん値段上がるわけじゃないですか、
はい。
だから例えば
ね、
ユニクロをやってるファーストリテイリングなんていうのは、はい、一つ買うのに単位が465万いるんですね。
うん、
これじゃ手が出ないですね、はい、普通ね、
はい。
で今回なんでこれを10万円で投資できるようにしようと言ってるかっていうと、これは若者のためです。若者のためですね、
はいはい。
最近みんなニーサっていうのを始めてましてね、
はい、
若者が、
はい、新ニーサっていうのも始まりますね。
新ニーサ
枠ね、はい、ね、はい。
そうするとね、
はい、
買えないんですよ、こういう高い株って。
うーん、
ね、
はい、上限があるわけですよね、はい。
そうそう、投資が毎月の条件もあるし、はい、上限ねもあるし、はい。ということで若者の株は海外に流れるんですね、
うんうん。
例えばアメリカの株なんていうと、まあ大体2万円ぐらいでは買えるんですね、
はい。
でドイツやフランスは1万円もかからないですね、一つ買うのに。オーストラリアは数百円単位で買える、
ね。なるほど。
ですね。で日本は法律でですね、100株単位で売買するって、これ単元株っていうんですけども、はい、これ法律なんですよ。
うん、なるほど。
まあ、これはね、まず政治がやるべきことはこれ一株でいいですっていうことだと思うんですよね。
なるほどね、一株から買えますよっていう、
一株から買えますって言ったら数百円で買えるじゃないですか、
はい
ね、これはとてもいいですよね、うん。でも法律、東京証券取引所は民間なので、
はい、
法律変えられないから、
うん、
この法律の範囲内でできることをやってるということですね。
なるほどね。そうすると金額を下げるっていうことってことですね。
金額を下げるっていうのは、はい、分割するってことです、
はい。うん、
例えば金円数ね、ファーストリテイリングが、460万だとすると、
はい、
これを100分割すると 4万6500円
です、ね、はい、うんうん、
はい。分割すればいいんです。で株式分割っていうのをやるは割と最近いろんな会社がやっていて、
はい、
だいたい株式分割すると株価上がる、
うん、
株価っていうか時価総額が上がるんです ね、
なるほどね、はい。
だからそういう時代に来ます、これから。
うーん、なるほど。まあ、だから投資しやすくなる、
その方がいいですよ、
若い人たちがっていうんですかね、うん、はい。
だってもう金利が少しずつできたもののなんか貯金しててもね、
その、まあ全く増えないです
からね。定期の金利なんてひどいもんですよ。
いや、もうひどいですよ ね、 ね、まあ、私はもう本当に置いてあるだけ、なんでもちょっと、
まあ、だから
金利がひどすぎて、
僕は若者には、はい、ちょっとでもお金が余ったら投資するようにというふうに言ってますね、はいはい。
なるほどね。まあ、今すぐ使わなくてこうあれですよね、将来のためにそかね、
貯金するんだったら投資しろ、
はいはい。
うん、で幸いニーサっていういい枠組みがあるから、
はいは
い、それを使いなさいと、
はい、
いうことですね。若者はだからオルカント SP500 ですね、はい、
オルカントリーってやつですね、
オルカントリーですね、
はいはい。
こういうのが、まあ、これから流行るでしょう、
はい。
年寄りもですね、ただ黙って、
はい、
銀行に預けるんじゃなくてこういうのに投資した方がいいですよ。
はい、うーんとかです、はい。
次いきます、
はい。
これまた今日もトランプ話だ、
はい。そうなんですよ。でもこれ奥井さん、
話
交渉もしてないのに
対中関税大幅に下がる、
ね、
とトランプさんが言ったと、
はい。
交渉はしていないって言ってるけれどこれは裏でやってるでしょうね。なぜかというとですね、
はい、
まず今読んだのは、
はい、
読売の一面トップ記事ですね、はい。で強硬姿勢を転換したっていうことなんですが、これはですね、
はい、
日経の記事を見るとですね、
はい、
分かりやすくて、
はい、
米軍備、アメリカの軍備ですね、
はい、
レアアース機器、
はい。
これ前回も言ったんですけども、
まあ、そうですね、奥井さん指摘してましたよね、
中国が、
はい、
非常に 希少価値の高いレアアースを、
はいはい、
まあ基本的にはアメリカに対して金融に近いから、ね、輸出管理っていうんですけど、
はい、
実質止まってるわけですよね。そうするとあと 2,3 ヶ月すると、在庫がなくなってアメリカの軍備ができなくなる。
なるほど。
今中国はアメリカの 5,6 倍の速さで軍備拡大を進めているんで、うん、
はい、
これはもう大変なことですね。
うん、
だって戦闘機あの F-35 を作るのに、
はい、
レアアース中国から400キロ買わないといけないわけです。で源泉なんて言ったらですね、はい、1トン使うわけです、
レアアース、
はい、中国からミサイルだって560キロぐらい使うんですね。
なるほど。だ相当な量必要ってことですね。
中国からしてみたら、はい、そうなの、何関税かけるの、そんならレアアースで締め付けるぜって言われたら、
はい、
何もできなくなるってなん簡単なことで、そんな最初から分かってたくせにトランプが平気でなんか強気に出たわけでしょ。
もうなんか全体像を全く描かないで、
もうありえないです
ね。だってこんなの分かってるたじゃないですか。
当たり前ですよ、
ね、
でとばっちり食ったのが、
はい、
あのマスクさんでしょ、
はい、
あそうですね、さっきニュースでもやってましたけど、
はいはい、
マスクさんのテスラ、
うん、
もうテスラ不買運動が、
はい、
そこら中で起きていて、
まあ、でもこれしょうがないですよねって感じですよね。
これね、
もうあのいやもう
大きな企業の経営者が政府、まあ、政治家にはなっていいですけど、あの政府の要職になったらダメですよ。それはあのなんていうのかな、あの
やっぱ偏りますよ。
自らの利益になるようなことをしたら利益相反と言われて、
はい、そうですよね、
それダメなの、
はい、ダメですよね。だってしかもトランプさんテスラ買えとか言ってみたりして、
そう
ダメですよね。
ダメです
、ね、
アウトです。
あもうアウトだ、ね、
日本だと完全にアウトです、ね、
ですよ ね。
ね、
だって総理がトヨタ買えって言っちゃうみたいな、
それもうそんなこと言ったらもうアウトですよ、ね、日本だと、
はい、
ね、でもそれやってるわけですよね。
まあ、それは、
まあ、そういうこともあって、はい、あの世界中でなんだっていうことになって、
はい、
実はあの最初マスクさんがトランプさんのところに入るって言った時には割とあの好意的だったわけですよ。株も上がったし、実はつって蓋を開けてみたらもう全くダメでしたね、
はい、
テスラの利益が7割減りました。
はい、もう7割はでも大きいですね。
大きいですね。で、これ来月5月からはちょっと真面目に仕事、
はい、
テスラの仕事しますっていう
なるほどね。
これかわいそうですけどしょうがないですね。
まあでも自分で決めて、はいね、あのトランプさんを助けるってね一員になったんですからしょうがないですね。
まあいいですけどね、
はい、
これね、まあ、だからテスラに関しては関税がかかると不利になるんです。
うん、
あのアメリカのテスラはアメリカで作ってはいるんだけど、
はい、
作っているところの部品は中国から輸入しているんで、うんうん、
はい、
これは大問題なんですよ、
はい、
そんな極端に大きな問題かって言われたら他の自動車メーカーと比べると多少はあの少ないんですけども、
うん、
でもそれなりに影響あります。
はい、そうですね、うん、ゼロってことはないですもんね。
あとね、テスラをインドで作りたいんですね。
うーん、なるほど。
これ政権に入ってるおかげで、インドのモディ首相と会談できたわけです。
うーん、
これ利益相反ですね。
そうですね、
うん、あとスペース X っていうあのロケットの会社、宇宙事業もやってるん
ですよね。はい、そうですよね、はい、
これは完全にあの政治マターです。
はい、そうですよね。一社が優遇されるっていうのはちょっとありえないですよね、うん、
こうアメリカっていいですね、こういうことができるんですね。
うーん、アメリカンドリーム的な
日本で言うと、うん、はい、豊田章一郎さんが、
はい、
あの経産大臣になって、
はい、
もう完全にトヨタ日本国をトヨタで牛耳るみたいな、まあ、それでも僕は悪いとは思わないんだけど、トヨタいい会社だから。だけどそういうイメージでしょ。
そういうことです
よね。これ許せないですよね、世の中は。
そういうことですよね、うん、まあ、だからこれ政治家になればいいですよね。だからほら立候補して、
そう、
うんね、ちゃんと
経営者を辞めればね、
ですよね、じゃなくてやってるっていうね、うん、でしかもほら政府の効率化で、
まあ、何十兆円も資産があるんだから、
うん、
あの辞めてもいいとは思うんだけど、
はい、
やっぱり辞めれないんですよ、こういう 叩き上げの経営者って、
まあ、そういうことですよね、うん、身を引くっていうことがね
なかなかできないですね、
はい、うんまあでも経営に専念したらいいんじゃないですか、
うん、うんこれがねトランプ関税に、はいの波に逆に、
はいはい、
逆に波に乗って、はい、あのうまく利用した会社があるわけですよ、
はい、どちらどこでしょうか、
は
い、
これはね富士フィルムですね。
なるほどね。
富士フィルムって、はい、もうフィルムってほとんど売ってない
そうですよね。もう医薬品
で ね、 今ねバイオ
です ね、 医療ですよね。
あの、はい、化粧品とかもそうですよね、
はい、
であのバイオ医薬 の、 あのいわゆる製造委託をやっていて、
はいはい、
これの大規模受注をしたんですねアメリカの企業から、
はい
リジェネロンファーマシューティカルズというところと約4200億の契約をしてこれはあの多分最大規模のこの業界では最大規模だろうと言われていてこれ製造委託ですね、
はい、
これなんとアメリカの工場で作るんですね。
そっかなるほど。
これはもうアメリカの工場製薬会社の工場って作るものすごい時間かかるんですよ。それは当然ですよ ね、
すよね
非常に厳しい管理が必要なん で、はい、でそれ5年から10年かかるんですがもともと準備していたところに多分これ増設するんだと思いますけれども、はい工場で作るとこれもう完全に関税の波に乗りましたね。
はいそっかなるほどね。
アメリカ国内で作れって言われてるからはい作りますっていう話でしょ。
でもできますっていうことですよね。
できますっていう話でしょ、はい、これは僕はなんかこういうことをどんどんやればいいですよね。いや日本の例えば自動車産業だって、
はい、
アメリカ国内で作ればいいんですけどここまでほらあのメキシコとカナダには関税かけてなかったのでメキシコとかカナダとかに工場を作ってたわけですよ、
はい、
その方が人件費安いから、
はい、
また労働組合がうるさくないからでそこまで関税かけられちゃ困るので、
はい、
今度は、まあ、やっぱり国内で作る。国内にもすでに工場はあるんです各社
うん、はい、
なので国内で作るってことなんでしょうね。
なるほどね。富士フィルムさんはでも先見の明があったってことですかね、
うん、
これね、
うん、逆にね
バイオですねバイオ、はい、
逆に関税かけられて安くなったものがある、
はい、
不思議な話なんですけど、
はい、なんでしょう関税をかけられて
で安くなった。
え、なんでしょう。
コーヒー豆。
うーん
コーヒー豆って、
はい、
あのアメリカが世界の2割はアメリカがコーヒー飲んでるんですよ、
はい
ね、でそのでもコーヒーだからコーヒー豆には関税かけてなかったんです
うーん
これまで
うーん
でも、
はい、
コーヒー豆にも関税かけることにしたわけです、
はい、
例えばインスタントコーヒーに使われるあのベトナム産のロブスタ種の、
はい
に 46% の関税をかけるわけです、
はい、
そうするとみんなコーヒー飲まなくなるんじゃないの。
はいまあ、高くなるっていう
実は去年から、ねはい、もう去年から歴史的に最高値をずっと更新してるんですね、
はい、
だからそれがいやこれはちょっともうコーヒーの波終わったよねみたいなことになってですね、はい、あの安くなったんです。先物がですね
うーん
まだ現時点で店頭に売ってるやつは高いですよ、
はい、
去年から豆ずっと高いですから。
なるほどね、はい
うん、豆っていうのはあのいわゆるアラビカ種の豆っていうのがこれずっと高いんですね、
はい、
で、これがブラジルとかほらコロンビアとかあるじゃないですか。そういうところに関税かかるわけですよね、今現時点で 10% でしょ。この後どうなるか分からないですけど、はい、そうするとやっぱりなんかもうこんな高いし関税かかったらもっと高くなるから、
はい、
だったらちょっとこれ控えましょうっていう話になるわけですね。逆にね、
まあ、ねそうですよね、はい、
10% も歴史的最高値だけどそこにさらに 10% 上乗せしますとはならないんですよね。これはやっぱりね面白い。そのいわゆる取引所の面白いところ
思わぬところに影響、でもねスターバックスはアメリカのコーヒーチェーンでね、
うん、だから2月末から、うんはい、あのそういう意味で言うと3割安になってるんですよ。
そっかなるほど、ね、
関税かけるっていうのは、ね、でもこれでまた戻す、
ま、戻すってことですね、はい
まあ、今日はだからトランプさんが中国にちょっと優しくするもんねって言ったから、
うん、
日本の株も高くなるんだと思います。
あまたそうですね。
もう株はね、はい、乱高下するもんでね、まあ、最近特に、
まあ、そういうことですよね、うんはいまあまあ、まあちょっと様子を見るっていうね、慌てないってことですよね。
はい、
はい、分かりました。ありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題。 この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
はい、また来週。